にちは。社会福祉セミナーです。今月は社会保障の仕組みというテーマで慶応義塾大学教授の駒村康平さんにお話しいただいています。今日は第3回で医療保険と介護保険の課題、聞き手は河野滝です。駒村さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はまず初めは医療保険ですが、医療保障というのは国によってどう違うか教えていただけますか。
はい、医療保障の仕組みっていうのはもう我々すべての人がですね、普段から、利用する可能性もあるし、利用してるんじゃないかと思います。でただこの医療保障の仕組みというのは国によって実は様々でして、イギリスやスウェーデンのように、税を主な財源にしている国、あるいはドイツ、日本のように社会保険料で、その財源を賄っている国、あるいはアメリカのように国民全体をカバーした公的な医療保障制度が、まだ確立していない国、様々なんですね。でそれぞれもちろんメリット、デメリットはあります。イギリスはですね、税を財源にしてますので保険料もなくて、医療サービス使った時の自己負担もほとんど求められないわけです。その一方でですね、医療費の予算がですね、医療の予算があらかじめ決められてますので、思ったよりですね、政府の予想以上に利用者が増えちゃうとですね、サービスが不足するようになったりですね、手術やそういったサービスをですね、待つ、待機者がですね、大量に発生してですね、時々大きな問題になることがあります。で、アメリカはですね、多くの国民が自分の負担で、あるいは企業の福利厚生で民間医療保険に入っています。医療水準も高いわけですけれども、一方でですね、国内に数千万人の国民がですね、無保険のままで生活されているという状態で大きな問題になっていました。でオバマ大統領はアメリカでも皆保険を導入しましょうということで、オバマケアの導入を決めています。このようにですね、各国の制度、医療保障制度には様々なタイプがあってですね、メリット、それぞれメリット、デメリットそれぞれあります。すべての面で優れた医療保障制度を作るというのはとても難しい課題になっています。でそういった中で日本はですね、日本の医療保障制度はまず皆保険そういったものを中心にしています。国民皆さんが医療保険に入る、そしてその医療保険の給付をもらう権利を保険料を払うことによって得るという仕組みですね。そして同時にですね、病院を自由に選ぶことができるフリーアクセスという仕組み、それから医療機関は民間の医療機関が多いというのもまた特徴だと言われています。でこういうですね、皆保険あるいはフリーアクセス、民間中心の医療保障、医療機関整備という特徴を持つ日本の医療制度ですけれども、世界保健機関、WHO の評価によると、コストパフォーマンスは非常にいい方ではないかと言われています。ただ一方でですね、医療医師の不足、高齢化への対応、医療保険の未納者の増加といった問題も出てきています。さらにですね、高齢化に対応して2000年からはですね、介護保険制度が新たに医療保険とは別に導入されたわけですけれども、ここもですね、高齢化の影響を受けていてですね、施設の不足やですね、介護人材の不足といった問題も起きています。で少し医療保険からですね、詳しく見ていきたいと思うんですけれども、日本の医療保険制度はですね、医療保障制度は医療保険中心ですけれども、収入のない方に対してはですね、これ生活保護を受けているような方に対してはですね、医療扶助という税財源による制度がそれを補うようにあります。でここで注意しなきゃならないのは、国民皆保険皆さんが保険に入るという仕組みですけれども、同じ医療保険に入っているというわけではないということです。職業や年齢によって入る医療保険がさまざま異なるという特徴がありまして、医療保険は大きくですね、サラリーマン、公務員、その家族が加入する職域医療保険と、それからサラリーマン以外の自営業者が加入する地域の医療保険と2つに分けることができます。で職域の医療保険ですけれども、具体的に言うと、民間サラリーマンの方が入る、サラリーマンの方が入る健康保険、それから公務員の方が入る共済組合というものがあります。 まあ、その仕事の職場の単位で、仕事、働き方で、まあ、その入ると、その企業単位で入ったり、サラリーマンだから入るというので、職域保険とも呼ばれているわけですね。で、大きな企業のサラリーマンだとですね、企業そのものが健康保険を持っています。このことを組合健康保険、組合健保と一般に呼ばれます。で、そういう大きくない企業、中小企業の方はですね、政府がですね、政府の特殊、特殊な、政府ではないんですけれども、公的な機関が運用するですね、健康保険、全国健康保険協会、協会健保というものに加入することになっています。で、それらのですね、サラリーマンの人の入るそういう健康保険の保険料はですね、賃金に、比例して決まっておりまして、労働者と企業側で半分半分折半で、負担されるということになっています。で、サラリーマンや公務員に扶養されている家族の健康保険のサービスは家族給付ということになっていて、別途保険料負担が求められるというわけではないということが、という仕組みになっています。これに対して国民健康保険、これは地域保険とも言われているわけですけれども、サラリーマンではない人、サラリーマンの扶養家族でない人、具体的に言うと自営業者、退職者、無職、失業の方、あるいは非正規の方も含まれる場合もありますけれども、こういう方はですね、市町村が、保険者である国民健康保険に、加入します。そしてですね、75歳以上の方はですね、この後期高齢者医療制度に加入するということになっていて、ここは年齢で分かれています。で、保険料はですね、サラリーマンの方と異なってですね、所得だけじゃなくて資産に応じて決まる部分と、世帯の人数に比例して決まる部分から計算されます。したがってですね、まあ、これ地域によってその計算方法が違うわけですけども、まあ、家族の人数が多いほど保険料が高くなっていくという自治体もあります。まあ、こういうですね、保険料の負担の方法がサラリーマンと自営業等の人々ではこう異なる保険に加入しているということは一つ重要な点だと思います。で、まあ、こういうですね、保険に入るとどういうサービスが受けられるのかというと、まあ、その保険が使える医療機関でですね、治療や検査を受けた場合、あるいは薬を受け取った時に、まあ、原則3割の費用を自己負担を払うことによってですね、サービスを受けることができることになりますが、75歳以上の方についてはですね、負担軽減が行われていると。それから、子ども、小学、義務教育前の児童についてもですね、負担軽減が行われています。さらにですね、他にも大事な制度があります。それはですね、3割負担といっても、いくら使っても3割かかるのかということではなくて、一定の上限があるという仕組みがあります。このことを高額療養費制度と言います。これはですね、重い病気などで一定額の自己負担を超えると、それ以上の費用は自分で負担しなくてもですね、医療保険の方で、負担してくれるという仕組みになっています。ただ、医療保険はですね、すべての治療費をカバーするわけではなくて、美容整形やですね、歯科の治療で高額な、歯をですね、入れたいと。こういうような場合はですね、保険外になったりですね、あるいは入院時の個室などの差額ベッド代なんかは保険の対象外となっていますので、まあ、こういう点はですね、範囲は一定の範囲に、絞られているということもですね、少し気をつけておかなければいけないと、すべての医療費が全部保険によってカバーされているというわけではないということは留意した方がいいと思います。で、この医療費がですね、どういうふうに政府が関わっているかと。言うとですね、この医療費をですね、診療報酬という制度によって実はコントロールしています。この治療とかこの薬は、いくらにしますよということをですね、政府の会議でですね、まあ、決めて、いるわけですね。で、この診療報酬というのは、治療ごとにですね、価格が決められている、価格表みたいなものなんですけれども、実は出来高方式という仕組みになっておりまして、まあ、治療や投薬をすればするほど、まあ医療機関はですね、 患者や保険にですね、治療代を請求できるという仕組みになっています。やればやるほど請求できるということになればですね、まあ、一生懸命、積極的な治療をするという、まあ、インセンティブにはなりますけども、一方でですね、必要のない治療も行ってしまう可能性もあるということです。したがって、最近ではですね、病気や治療方法に応じて、まあ、一定額の診療報酬を決めていると、もうこれ以上は、請求してはいけませんよという形で、包括化というものも進められていて、その出来高方式による過剰の診療サービスを防ぐことが期待されてきています。さて、この医療制度をめぐる問題なんですけれども、まあ、高齢化によってですね、やはり、医療費もですね、国民医療費も増加を続けています。2013年度ではこれ図で示すように毎年毎年増えているわけですけれども、国民医療費の総額は約40兆円という金額になっています。で、このままですね、増えていくと2025年には61兆円になるだろうと言われています。これは団塊の世代という人たちがですね、まあ、人口多いわけですけれども、2025年ぐらいにはですね、75歳になるだろうと。で、75歳を超えるとですね、そういう人たちの医療費が、急激に増えていくだろうということで、そういう予測に、が出ています。さらにですね、地域における病院の不足、あるいは偏在、あるいは医師の不足、こういったものも大きな問題になっています。またですね、最近少しずつ目立ってきたのはですね、低所得や非正規労働者の増加によってですね、医療保険の未納者が増えているということも、最近大きな問題になってきています。高齢化に伴ってですね、その医療費のが上昇して、医療費が上昇すると当然保険料も上昇するというですね、保険料の上昇と、それから一方ではですね、経済が低迷してですね、低所得者が増えている、非正規の方が増えているということで、保険料の負担が重くのしかかってきてですね、払えなくなった人も増えていると言われています。それから最近の医療費の増加要因としてはですね、生活習慣病というですね、病気ですね。これは肥満やですね、喫煙、タバコ、こういった、その喫煙とか飲酒、こういったものによってですね、日々の生活習慣がですね、その引き金になってですね、まあ、医療費を増やしているというような問題も指摘されるようにはなっています。で、これを抑えるためにですね、まあ、健康寿命を伸ばすべきではないかということで、政府はですね、健康日本21とかですね、そういう取り組みをしてですね、国民の健康増進を図っているということになっています。それからですね、さらにその高齢者が増えてきていく中でですね、在宅で、この治療を続けていこうと。今までは、医療機関、病院でですね、治療するというのが中心だったわけですけれども、病院の入院日数が伸びれば医療費もかかるわけですので、なるべく在宅でもそういう治療を受けるようにしましょうということで、在宅における看護、介護、こういったものも重要になってきて、病院や診療所、介護施設、薬局のなどの連携を強化して、在宅でも地域の中でその治療ができるように、あるいは介護が受けられるように、地域包括ケアシステムの確立が急がれているということになります。
では、今日のもう一つの柱、介護保険制度、こちら仕組みからお願いいたします。
はい。介護保険制度はですね、まあ、2000年からスタートした新しい保険制度になっています。介護が必要な状態、まあ、いわゆる要介護状態にある高齢者などの方に対して、介護サービス、予防、自立支援、こういったサービスを提供することが目的でですね、導入された制度です。で、市町村が保険の運用をすることになっています。で、その財源はですね、保険料とそれから税金を財源にして、賄われるということになっています。で、したがってですね、保険に加入する人、被保険者は2種類の方がいてですね、第1号被保険者、この方たちはですね、65歳以上の方と、それから第2号被保険者、40歳から65歳未満の方という方をですね、まあ、第2号被保険者と呼びます。 で、第1号被保険者と第2号被保険者はですね、若干給付内容が異なっていて、まあ、第1号被保険者は広くですね、介護サービスを利用できるんですけれども、第2号被保険者、若い人たちですね、の世代の方はですね、特定の疾患に基づいて、その要介護になった時に給付が得られるということで、若干扱いが異なっていると。だから、介護保険というのは主に65歳以上の第1号被保険者が利用する可能性が高い保険ということになっています。で、第2号被保険者の保険料というのはですね、主に医療保険から一体で徴収されますので、まあ、医療保険の中にですね、介護保険料が含まれていると思っていただいていいと思います。それに対して第2号被保険者は、介護保険料というのを取るわけですけれども、これはですね、多くの方はですね、年金から天引きをすると、政府が介護保険、年金を払う前に、介護保険料を徴収して、いると、取りっぱぐれがないように、まあ、工夫をしているとも言えますけれども、そういう仕組みです。で、第1号被保険者の保険料は、市町村によって、異なっていてですね、まあ、所得に応じて、その保険料に差をつけています。低所得の方もですね、保険料を負担できるようにですね、軽減しているということで、段階別の保険料ということになっています。で、先ほどもお話ししたようにですね、介護保険の財政ですけれども、半分をその保険料、残り半分を税金で賄うと。で、保険料の内訳、保険料の方はですね、先ほど今申し上げた第1号被保険者が負担する分と、第2号被保険者が負担する分によって構成されるということになっています。で、ではですね、サービスを利用するの時はどうするのかというとですね、まず要介護の認定を受けるということをしてですね、あとはですね、施設や在宅で、サービスを受けることになりますけれども、窓口負担が発生します。原則はですね、1割の窓口負担です。ただ、収入の多い方はですね、2割の窓口負担、自己負担が発生することもあります。それから施設入所をされている方はですね、平均的な食費の金額や日常生活費を別途負担するということもあります。で、この介護保険ですけれども、高齢化が進むわけですので、ますます重要になってきてますし、導入以来、どんどんですね、その費用や利用者も増加するという傾向が出ています。介護保険始めた2000年、介護認定を受けた方はですね、218万人でしたが、2014年、最近はですね、この方たちが586万人となってですね、まあ、急激にですね、その介護サービスを利用する人が増えてきているということになります。それに伴ってですね、介護の保険料の給付の総額もですね、急速に増えてきているということです。2013年で9兆円に達してきているということですけれども、ここもまあ医療と同じですけれども、人口の多い団塊の世代が75歳になる2025年ぐらいにはですね、約20兆近くまでですね、まあ、倍増ですね、まで増えるんではないかと、こういうふうに言われています。他にもですね、要介護の原因がですね、様々多様化していますけれども、特に、最近増えているのが、認知症を患う方がですね、急激に増えていると。これもですね、現在認知症を受けている方が、認知症の症状を持たれている方がですね、400万人から500万人と言われてますけれども、将来ですね、こういう人たちが800万人から1000万人になるんではないかという指摘もあってですね、こういう人たちの介護もですね、非常にですね、費用がかかっていくんではないかと言われています。もう一つ、まあ、いろいろ問題がある、わけですけれども、政府はですね、施設における介護とは、特別養護老人ホームとか老健施設とか、まあ、そういったところにおけるその施設に高齢者を住まわせてですね、介護をするというその施設サービスと というものですけれども、それとは別に、在宅で、サービスを提供すると、まあ、大きく2本立てなんですけれども、施設サービスはどうしてもコストが高くなるので、なるべくそういう施設は増やさないで、在宅介護に誘導するようにしています。しかしですね、まあ、その在宅介護を進めるとですね、別の問題も起きてくるわけですね。家族が介護しなければいけなくなるということで、政府はなるべく家族の負担を軽減するように、24時間365日、そういう介護スタッフが訪問できるような仕組みを整えようとはしているものの、一方で在宅で介護をするとですね、どうしても、その家族の人が仕事を続けられなくなると、いわゆるその家族の介護離職という問題も増えてきていると言われています。で、諸外国の研究なんかもありますけれども、家族介護が増えるとですね、家族がこの仕事を辞めなければいけないということで、経済全体の、社会全体の経済力が、まあ、低下するとかですね、あるいはその家族ぐるみで貧困になってしまうとか、家族のストレスが増すとか、あるいは高齢者への虐待が増えるんじゃないかというような指摘もして、あります。在宅介護をですね、今後どういうふうな形で充実していくのか、離職につながらないように、家族の離職につながらないようにしていくのかっていうのも問題だと思っています。で、在宅要介護者の上昇ともにですね、今後も介護保険は上昇する、介護保険の費用は増えていく、それに伴って介護保険料も上昇するということが見込まれています。介護保険の財政は3年に1度見直されていますけれども、2015年ではですね、現在第1号被保険者の保険料は全国平均で月額5514円となっています。ただ、これは地域差もありますし、この辺は気をつけた方がいいと思います。そして今後もですね、先ほども言ったようにですね、介護保険の支出が2025年には20兆近くなるわけですから、同じようにですね、介護保険の保険料もですね、上昇していくだろうと言われています。一方でですね、このお金だけの問題ではなくて、介護のスタッフ、介護施設で働く人たちのですね、確保もですね、とても難しい問題になってきていると言われています。介護施設で働く介護のスタッフたちの賃金がですね、あまり高くないんではないかと、あるいはその負担の割にはですね、その賃金が安かったり、労働条件が良くない、あるいはその仕事中に体を痛める、腰を痛めるとか、そういった問題も発生しておりですね、まあ、介護施設の働くスタッフをですね、いかに確保するのか、十分確保しようと思えば賃金上げなきゃいけないわけですけれども、賃金を上げるとですね、今度はそれは社会全体で、介護保険料の上昇とか、税金の上昇とか、こういったものが発生するわけですね。そういうその財政的な制約の中でですね、介護の施設で働く人をどう確保していくのか、今後ですね、特に首都圏でですね、高齢化が進むと言われています。首都圏の周りにはですね、実は団塊の世代が多く住んでいるということが分かっていてですね、今後この地方よりも首都圏で急激に要介護の人が増えていく、そういった中でいかにしてその首都圏でその介護のスタッフを確保するのか、これも今後大きな課題になってくると思います。
社会保障の仕組み第3回、医療保険と介護保険の課題。お話は慶応義塾大学教授の駒村康平さんでした。駒村さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
では、社会福祉セミナーを終わります。